うねめと呼んで。10日ほど後、矢蓋助八はまた彼の仮住まいへ戻っていた。近頃彼が折々姿を見せる仮住まいというのは、例の牛込柳町の市川楽王の林家である。家主も隣の楽王なら、留守中の戸締まりも食事の世話も、一切隣まかないというわけで、彼にとればこんな気楽な借家はあるまい。その代わり、彼の咳払いか声でもすると、案内なしの庭伝いにすぐ楽王がやってくる。病家の迎えか患者でも来ない間は、この医者は隣に入り浸りで大打ち世事を語り、時にはひそひそと何事か膝詰めで密談していた。楽王殿、南の与力たちはあれきりかの、と、今日も二人は二階の一部屋で話し込んでいた。されば、あれきりやってきておりません。お縁は井戸へ身を投げたし、その墓石はこの通りと言い張ったので、あの深い井戸の跡を掘り返してみることもならず、余儀なく手を引っ込めたものと見えます。だが、なお目明かしなどがこの家の出入りを見張っているようなこともないとは言えぬから、油断はできぬぞ。注意は十分に満たしておる。南はともかく、北町奉行の方でも、だいぶ動いている様子もござれば。それよ、と、矢部八は膝を打って、我らの手で一日も早く、社人に事件の落着を急がねばならぬ理由は、その北町奉行の策動こそ恐ろしいのじゃ。ところで、お縁の身は、あなたのお力添えで、ひとまず世間の外へ、弔いましたが、なお、あれの母親、お袖という女の始末を、急がねばなりますまい。それには、この矢部八が一案を持っておる。楽王殿、今日は一つ、あれを借りて、地と外出したいが、どちらまで？それ、いつぞやのお話の寛永寺の別院へ。あ、なるほど、と、楽王はすぐうなずいた。そのことについても、二人はもう、ある打ち合わせを済ましているらしかった。いや、おそでお縁の始末に限らず、楽王と矢部八の間には、今度の越前の神をめぐる問題のすべてにわたって、ある関与を持っていた。その関与が、実は、将軍吉宗の心に出て、隠し目つけ、矢部助八へ、公正、各いたせと、ある結論を与えて、先頃からしきりに奔走させているものであることは、もう疑う余地はない。またその矢部八こと、矢部助八が、ひとたび将軍直々の隠し目付けという得意な職能を持って、活発に働き出すとなれば、彼の動かしうる操作網や機能は、町奉行でも寺社奉行でも及ばないものがある。要するに、役名は一お庭番に過ぎないが、駿河台の伊賀組、甲賀組は皆彼の手足だし、時には老中や若年よりへ機密な連絡を持つことも可能だし、例えば絶対な不可侵境と言われている大奥でも、輪王寺の宮の内寺にでも、彼が死を通じて質問に臨む場合は、これを否むことができない。それを拒むことは、将軍家の時期を拒むことになるからである。では、間もなくお出かけかの。せがれ、うねめにも支度させ、 ともかく上のあたりまで。ヤブハチは言外の意味を笑顔に見せて二階の窓から庭の離れを覗き下ろした。うねめ、うねめ。軽く手をたたいてその屋根へ呼んだ。離れは下の母屋の渡り園から縁続きになっていた。はい、と優しい声の返事が聞こえ、そこの小窓が開いたと思うと、お呼びでしたか、と前髪姿の若者が白い顔を振り上げて見せた。おお、その顔。いや、ヤブハチにうねめとは呼ばれたが、また前髪立ちの故障姿こそしているが、かつて山前に凶悪な強盗事件の起こった当夜、江戸橋の地震盤にふと姿を現して、万事屋の姉崎吉屋と名を偽って、そこに囚われていた母のお袖を助けて逃げたあの断層の幼女と、まるで瓜二つとも言えるではないか。とすれば、その後、御院殿下の手入れの夜、寛永寺の森へ追い詰められた親子の一人。お縁がそれに違いない。当夜、医者の楽王が籠に乗せて、いずこへか隠し去ったお縁の身は、やはりこうして楽王の手でここに囲われていたものと見える。二階のヤブハチは、離れの顔へ目でうなずいて、うん、読んだよ。今日はな、日和もよし、わしと一緒に上野でもぶらつこうと思ってな。早く身支度をしておいで。え、上野へですか。嬉しいか、うねね。嬉しゅうございます。今すぐ支度してまいりまする。窓が閉まった。ヤブハチは楽王と顔を見合わせて、思えば不憫なものとつぶやいた。が、楽王は後から首を振って、いや、不憫と申せば、あれよりはまだ越前の神と申すお人こそ世にも痛ましいお方ではなかろうか。そうそう。そこもとがお出かけなら、手前も赤坂のお屋敷へお小さいのを往診に参っておこう。赤坂のご病人とは、越前の神様のお末の子、お三つになられるのは、春には重い風をやみ、また、梅雨過ぎから疫痢にかかって、まだはかばかしくないのでしてな。やれやれ、それは越前殿にとって、まことに難遊外患だ。今の苦衷は、お察しに堅くない。にもかかわらず、毎日平然と奉行所に出資して、あらゆる死の逆境と、己に打ち勝とうとしている姿は、なんとも、惜しいものでござる。吉宗様が、紀州御在国の時からすでに目につけて将軍職に浸かるるやいな、すぐ山田奉行から召し出された御願式もさすがとうなずかれる。その時、静かにはしご段を上がってくる足音がした。お縁であった。いや、うねめと言っておこう。うねめは上品な武家の子息のような身なりをし、前髪姿もつつましく、そこに両手をついた。支度して参りましたが。ああ、いけない。身なりを男に作っても、名をうねめと呼んでも、声、濁なし。どうしても、女である。父恋し、母も慕わし。カオトラのカゴに乗って、ヤブハチとウネメは、牛込柳町から 上野へ向かった。ここらでよかろう。山下で降りて、やぶ八は祝儀をやり、見知らぬ者に何か問われても、一切言うなと口止めした。カゴトラの若い者は、落王との関係から、その辺のことは飲み込んでいる。お案じなさいますな。そのことは、親方からも固く言われておりますから。ご苦労、帰ってよい。まだ、忍まず池の蓮見には少し早いが、夏めくと、山内から四半へかけて、なんとなく、そぞろ歩きの男女が多い。が、寛永寺坂の森近くまで来ると、ここらは根岸へ抜ける稀な人影のほか、往来人も滅多に来ない。うねね、くたびれたか。いいえ、別に。おう、花見の頃の茶店の空き家がある。茶売りも見えぬが、そこの陰で休もうか。腰掛けもございます。うねねは、塵を払って、やぶ八に進めた。そちもかけたがよい。はい。ところで、今日出向いてきた目当ては、そちにも、およそ察しがついているだろうな。うねねは差し薄むいて、この寛永寺の別院にかくまわれている私の母をお尋ねくださるのでございましょうが。その通りだ。輪王寺の宮の寺侍、大内不伝という者が、お袖をかくまっているとわかっていても、そこは町奉行でも手を入れることができない。けれど、この薮田助八の申し入れは、宮ご自身といえど、無下に拒めぬことになっておる。
薮田様、どうぞ、おっかさんに会わせてくださいませ。
会いたいか。
会いたくて会いたくて、夢に見るほど会いとうございます。
よし、会わせてやる。だが、おえん、いや、うねね。会いたいのは、母だけか。
と、
うねねは、ありのままな女になって、シュクシュクすすり泣いた。まだ見ぬ父親には、もそっと会いたいことであろうが。
どうぞ、お慈悲に。そのお父様にも会えるようにお計らいくださいませ。そして、父と母とも、私の目の前で、ただ一度でも、手を握り合って、そして、私の口から、お父さん、おっかさんと呼ばせてくれたら、私はすぐ死んでもよいと思います。ああ、自分も双親を持った人の子ぞと、思って、どんなに嬉しかろうと思います。
望みはきっと叶えてやる。しかし、柳町の隠れ家でも何度も言い聞かせておいた通り、それには、そち自身がまず、落王殿へ誓ったように、固い固い決意を持って、その時を待たねばなるまい。いや、自らその幸せを勝ち取るほどな覚悟を持ってかからねば難しいぞ。
はい、と、
うねねは涙のまぶたを拭って、誓っている意志を瞳にきっと明かし立てた。
落王様やあなた様から順々と深いお話を伺って、父の立場もよくわかりました。母の恨みはもっともでも、父の立場はそれ以上大切です。そして母が父を呪っている限り、この私も救われませぬ。きっと、私の真心で母の思い違いも改めさせます。人を呪い、世を呪う、あの恐ろしい心の修羅から母を助け出さねばなりません。
おう、 よく言った。それでこそ、そちも確かに、大岡殿の血につながるものと言える。
あの隠れ家に閉じこもって、毎日じっと身の宿命を考えてみてから、悲しいうちにも、一つの希望が何やら心に刺してまいりました。
生い立ちから今日までを振り返って、そぞろ、そら恐ろしい気もいたそうな。
でも、よくも母がこれまでに私を育ててきてくれたと思います。長い年月、悪党仲間に混じってきても、母はやはり心のきれいな人に違いありません。その母を一日も早く悪の泥田から助け出しとうございます。
うん、今日こそその目的で来たのだから、母に会っても必ず一時の情に惹かれてはならんぞ。
大丈夫です。おっかさんも情の強い人ですが、私にも母を思うこの愛がありますから。
では、行こうか。
ちょっと、お待ちくださいませ。
うねめは、物陰へ立って、懐鏡を取り出し、涙に汚れた目元を直していった。愛をもって愛と化す。これが、矢蓋助八の着想だ。極道由来記。お袖がいかに呪詛に燃えて越前の神を恨もうとしても、その越前との中に成したこの愛をもって解かせれば、と、彼はその成功を信じていた。それにしても、実に意外だったのは、お縁の心の変化だった。ほとんど生まれ落ちた時から悪の巣の中で育てられた娘。どんなに手を焼かすかと思いのほか、ひとたび父、越前の神に会わせてやるというたった一つの希望を与えただけで、その日から全く素直な、純情な、そして善を楽しむ良い娘になってしまった。そう説教したり脅したりもしないのに嘘のような変わり方である。思うに彼女が母と共にいろいろな悪事をして生きてきたのはむしろ辛い努力の継続であったに違いない。いや、母の嘘でもまた男を呪い通さねばやまないという誓いのためにひいては世を悪く悪くと見る修正のために、実は本当の自己の善を押し隠して、本心にはない悪の表現に自ら身を苦しめているものかもしれないのだ。いや、おそらくそうだろう。そうとしたら、これは哀れむべき純情な女の一人だ。ヤブハチは、心でそう見極めていた。元来、矢蓋助八ほど道楽者はないのである。侍のくせに極道をし尽くし、感動もされ、浪人の味も知っている。という妙な資格が認められて、将軍吉宗の若年時の名、徳川新之助の父、紀州大納言光貞から、その森役を命ぜられたものだった。矢部八はまた、その命を恥ずかしめずに、よく新之助について、江戸中をほっつき歩いた。岡場所吉原は元よりのこと、盛り場という盛り場を遊んで歩き、当時まだ部屋住みの徳川新之助をして、あっぱれ一角の不良少年に、押し立て申し上げた。世に悪友というものはあるが、こんな悪主従という仲はあるまい。しかし、矢蓋助八には固い信念があってのことだった。 朱に交われば赤くなるなんていうことわざは、素質を置いての話で、誠の素質というものは、決してそんな脆いものではないというのである。だが後に、しかも間もなく、自分の仕立てた部屋住みの不良児が、天下の将軍に座ろうなどとは、夢にも予測していなかった。しかし、なってみてから考えた結論では、やはり、あんな下下の修行もおやりになっておいてよかった、と、自分では確信しており、吉宗もまた少しも悔いている風はない。そんな下世話の世界のことは、まるで覗いたこともないような顔して、吉宗は、むしろ従来のどの将軍家よりも、厳格で豪気一点張りのごとく望んでいるが、どうかするとたった二人きりの例の吹上げの庭などでふと思い出話が出ると、やぶはち、もう一度行ってみたいな、などと戯れることがある。やぶはちも戯れ半分に大げさに手を振ってみせ、行けません、行けません。もう生まれ変わっておいでにならぬ限りはとてもいけません。大真面目に言って、密かに笑い合ったりする主従だった。こういう因縁付きの主従なので、吉宗に伏するに彼の隠し目付けは確かに適役に違いなかった。そして、今度という今度の事件にあたっては、いよいよもって若い頃、君子に一致してやっておいた極道の妙が実際政治の活用の上に大きく役立っていることを吉宗も感じているだろうし、彼も内心無駄ではなかったと一人得意に思うほどだった。それはさておいて、やぶたすけはちは、お縁のうねめを後ろに連れ、寛永寺の正門をずっと通った。そして、輪王寺の宮の別院を訪れ、大内不伝殿にお会い申したいと、黙って寺役人に死を通じた。死とは、名札のことである。おられませぬ。ただいま、お出まし中でござる、という返事。どこへ、とは聞かず、やぶはちは、しからば、恐れいるが、三宅ごじきじきに、ちとご内談申し上げたい義がござる。お取り継ぎたまわりたい、と言った。寺役人は、驚いたような目で、もう一度、彼の名札を読み直した。江戸城大庭番、吹上お茶屋好き、矢蓋助八とある。執事が出てきた。そして、陰銀に、三宅には、あいにくと御病中なので、と、さすがに面接を浴びて、何事の御用向きか、もし執事の私でお差し支えなくば、お取り継ぎ、つかまつりますが、と自身、客殿に導いた。やぶはちは、うねねを別室に待たせて、かなり長い間、執事と懇談していた。そして最後に、執事は、三宅の内意を売るために、奥まったところへ立って行き、ほどなく座に戻ってきて、格闘した。大内不伝の素行については、いつも面白からぬ風評もあり、方々仰せのような事実があれば、ご遠慮なくお取りただしのこと、なんら差し支えなしとのお言葉にござります。では、念のため別院のうちを調べさせていただくが、どうぞよろしきように。やぶはちはそこを去って別院内の不伝の部屋へ案内をこうた。もちろん、不伝は留守。和書の本棚や、机や、教官などが、 冷え冷えと備えてあるほか、普通の重曹の部屋と変わりはない。はて、彼の帰るまでここで待つといたそうか。わざと独り言を言って、ヤブハチは一応そこに座り込んだ。将軍家の隠し目付がここに臨んだというささやきは、たちまち全員の僧侶や寺侍に伝わって、覆いきれぬ動揺を呼び起こしていた。僧侶の肘や寺侍たちの悪風は市中に露呈しているもの以上である。ここもまた決してそれらの腐敗寺院の例外ではない。いや、寺社奉行も町方も足踏みできない一種の絶対権のあるところだけに、実は想像以上なものかもしれないのだ。廊下の隅、大台所、講堂などのあちこちに首を寄せて、きょうきょうと何か声潜ませて協議していた薬草の寺侍たちは、やがてその中から一名の代表を出して、恐る恐る、ヤブハチの前へやってきた。教長、何かご詮議でございましょうか、と代表が言い、さればで、と、ヤブハチは思うつぼへ来た者の顔をにやりと見ながら言った。当別院のうちに大内不伝が女を隠しておると聞き、その女に用があって参ったのでござる。その女なればもうここにはおりません。実は我々どもへまでご嫌疑がかかっては迷惑と思い、ただいま院中の者を呼び集めて自発的に取り正しましたところが、それはご好意。先ごろ、忍ばずの蓮見茶屋の株を買い求め、不伝殿には、その女をそこへ住まわせておるとか申すものがございます。蓮見茶屋とな。なるほど。では、そこのお上にでもしているのか。いいえ、お上かどうかはわかりませぬが、場所は、中之島の弁天堂のそば。そこには一軒しかないそうで。いや、かたじけない。では、そこへ参ってみよう。うねめ、来い。彼は急ぎ足で寛永寺の門を出た。途中、連れのうねめを帰り見て、母に会っても、わしが何か申すまでは控えておれよ。不伝を見ても同様に、と言い含めた。池の旗から弁天島の明かりのそよぎは夕方からの夏景色だが、まだ日が高いし、蓮の花にも早かった。この家だな。それらしい門を覗いて、部屋はあるか。さ、どうぞこちらへ。蓮見茶屋の女は、心得顔に二人を一番奥の池に臨んでいる小部屋へ通した。酒、小皿物など、四五品並べると、ご用があったら、お手を鳴らしてくださいませ、と、気を利かすような口ぶりを残して姿を引っ込めた。うねめを、影間茶屋の色子と見たに違いない。その影間茶屋は池の旗にたくさんあって、俗称にはいろは茶屋とも呼ばれている。客の多くは上野の坊さんたちだった。そして寺侍の株持ちもあり、夜となれば高騰に湧く原価矮小が池の水を悪毒彩った。いるかいないか、不伝とおそでのそれを確かめてからの上としよう。
やぶはちはそう測っているもののようにおっとりと杯を持ち、時折うねめとさりげない話をしていた。すると池に臨んだ並びの二間ほど隔てた先の部屋で、なんだって？私の名を言ってもここの女主人はそんなものは知らないって言うのかい？そしてお勘定だって？冗談を言いでない。お金がないからわざわざここの家へ飲みに来たんじゃないか。それどころか昔馴染みのお袖さんに会って十両ほど時狩りして帰りたいのさ。もう一遍そう言っておくれ。遠い以前だが番長でちょいちょいお目にかかったお島でございますがとね。女の声だが声でもわかるほど酔っている。さっきヤブハチがここへ通ったとき、つまらなそうに一人ぼっちで池を見ながら手酌で飲んでいた四十絡みの女がちらと見えた。境の襖を女中がすぐ閉めたのでよくも見えなかったが、その豊島女に違いない。ひどく啖呵の切れる、そして酒が言わせるのか、妙にやけを含んだ女の言葉に困り抜いた女中は、また奥の内所へ戻っていった。奥では、さっきからつま引きの低い糸の音が漏れていたが、ふとやんで、女中の声やら男の声も混じり、何かひそひそ揉めていたが、やがて、おかみらしいのが、豊島の客の部屋へ入ってきた。誰だえ、私を知ってるとおっしゃるのは。まあ、やっぱり、お袖さんだったね。ほんに久しぶりじゃないか。まあ、一つお上がりな。誰かと思ったら、昔八丁堀にいたすりのお島さんだね。お前さんも変わったこと。化け物業部の押し込みで、その後は大層すごいお姉さんになったんだってね。実は仲間に会って、ついこの頃のお前さんの様子を聞いたから、お祝いに来たのさ。ご親切様。だけど、会いに行くと、お祝いをいただくようなこともないよ。お隠しでない、と、お島はまた一人でついで、一人飲みながら。寺侍の大内不伝とかに、茶屋の株を買わせて、すっかりここに収まっておいでじゃないか。それに引き換え、私の末路ったらありゃしない。八丈島へ保養においでだと聞いていたの。その様子じゃ、大方島破りという筋だね。あんなところで長生きしてみても仕方がないから、一思いに舞い戻ってきたんさ。この世の見納めに、したい放題なことをして、と、そっちこっちで手出しをしてみるけれど、十年も島暮らしをしていたせいか、昔のように勘も働かないし、体もしなやかに動けないので、稼ぎはさっぱり上がらないし、厚化粧して盛り場を歩いても、もうこんな豊島には釣られるような男もない。ああ、考えると味気ない。女も四十の声を聞いちゃ、もう悪事や色気の裏街道じゃ、暮らせなくなるものだよ。お前さんも、今のうちに、色かも失せた後の自分を、よく考えておいたがいいよ。その言葉には、女の晩秋におののいている女の真実がこもっていた。酒が言わせる、市場のざれ言ではなさそうだ。胸いっぱいな、やけと虚無と、泣きたいような悔いを吐くために、お島は酔えるだけ酔おうとしているらしいのである。影のもの。 はじめはつまみ出すつもりで来たものの、おそでもおしまと似たり寄ったりのはぐれた女の生涯を歩いている。ふと身につまされて晩秋の女の末路を眺めないではいられなかった。で、急に優しく、わかったよ、わかったよ。ね、おしまさん。お勘定はいいから帰っておくれ。夕方になると客商売で断れないお客様も見えるんだから。いいじゃないか、まだ。お前さんの顔を見たら、来やすくなったせいか急に眠たくなった。寝かしといておくれ。少しここで。困るじゃないか、おしまさん。困らないよ。私はちっとも。花のお江戸も私にとっちゃ、枯れ野のすすきしか見えやしない。どうせもう近いうちに自訴して出るつもりでいるんだ。哀れと思ったら今のうちに飲ましておくれ。ああ、喉が渇いた。冷やでもう一本欲しい。あら、そんなところへ寝てしまって。まあ、困った人だね。このまま南町奉行所へ担ぎ込んでおくれな。ねえ、豪商だから。南町奉行所へだって？ああ、自訴するなら、私は南へ駆け込むつもりさ。本望だもんね。なぜか、おそでは、むかっと顔色を動かして、急に、おしまの手を抜けるほど引っ張った。さ、出ておいで、出ておいでよ。そして、さっさと南へ自訴して行くがいいじゃないか。物音を聞いて、奥の内緒から男の足音が、あらあらと近づいてきた。そして、おそでと共に、おしまを外へ引きずり出そうとするとき、それまで物静かに逆付きを舐めていたヤブハチは、つと立って、ちょっとそなたに会わせたいものがある。こっちへ顔を貸してくれ。お袖の手を横から捕らえて自分の部屋へ連れてきてしまった。
あ、お前は。
お袖は、お縁の姿を見ると本能的に走り寄った。だが、お縁は、ヤブハチの顔ばかり見ていた。彼の許しのないうちは何も言ってはならないと、ここへ来る前の約束を固く守って。
お縁、どうしてお前は物を言わないの？お縁、私だよ、おっかさんですよ。そんな取りすました顔をしてさ、一体どうしたわけなんだい？そして、そこにいる人は、と、彼女は我が子の膝を揺すぶった。そして、ふと後ろを振り返ると、そこにいたヤブハチと後から入ってきた大内夫人とが、どっちも無言のまま立ちはだかってじっと睨み合っていた。聞こうが、寺侍の大内夫殿か。ヤブハチが途端に口を切った。いかにも、俺が夫殿だが、それがどうした。すると、その女は、なんだ貴様は。それから言え。わしはこういうものだが、と、名札を示し、すぐ次に、輪王寺の執事から取ってきた、夫殿への追放状を見せた。
あ、これは。夫殿、まっすぐに申さぬと縛り上げるぞ。
いけねえ。と言うやいな、夫殿は駆け出して、ばっと往来へ逃げ出した。ヤブハチはすぐ往来へ向いた縁の障子を開け、そこから弁天堂の方へ、となった。
おい、影の者、その男を引っ捕らえろ。
影の者とは誰なのか、
友のものという意味だろうか。だが、やぶはちに友がついていた例がない。けれど、事実は、彼の行くところ、必ず見えない友のものがついて歩いた。江戸城の隠し目付、やぶた助八に、手となり足となる助力者が付随していないわけもない。果たして、不伝が駆け出した先に、二人の武士が横から踊り出していた。大手を広げて、難なく捕まえ、やぶはちの次の命令を耳すまして待っていると。いや、よせよせ。どうせそやつは寛永寺の追放者。捕らえたところで足手まといだ。追っ放してしまえ。そう聞こえてきたので、二人の影の者は、不伝の背中を突き飛ばして、苦笑しながらその影を見送った。そしてまた、元の木陰に腰を下ろし、悠長にタバコの煙を吹いていた。悲運を羨む女。うねめ、もうよいわ。何でも話すがよい。やぶはちは部屋の障子、襖を閉め切って、そう言った。だが、許されても涙ばかりで、おえんは母に何も言えなかった。お袖の祭儀は、やぶはちをすぐ敵と見てしまった。彼女のまなじりは、もう非常な決心と敵意を示していた。おえんをさえ、その瞳は、肉肉しげに見てくるのだった。ああ、わかった。おえん、お前は町奉行のおとりになって、ここへ来たんだね。畜生、おふざけでない。ま、おっかさん、何をおっしゃるんです。私がなんで、おっかさんを釣り出そうなんて。じゃあ、そこにいる人間は誰さ。やはり、南の与力か何かに違いあるまい。いいえ、違います。私の大恩人です。恩人だって。どうして恩人なのか言ってごらん。でも、私を、まだ見ぬ私のお父様に会わせてくださるとおっしゃいますもの。また、おっかさんのお体についても。
お黙り。お黙り。聞きたくもないよ、私は。
お袖の声は叫びに変わった。おえんが父と呼んだたった一言からである。
それごらんな。お前はこのお母さんを裏切って、あの人手なしの父親についたのだろう。そして、甘い言葉に乗って、私を捕まえに来たに違いない。さあ、あからさまに言ったらいいじゃないか。おっかさんに縄を打つなら打ってごらん。私は死んだって。
お袖はたちまち顔中を涙にしながらも、呪詛の火そのもののように、瞳も頬も耳までも燃やして、なお言い続けた。
死んだって、あんな男に。お前を我が子なんて呼ばせるものか。また、あの血の冷たい人間がどうしてお前なぞを我が子と思ったりするもんかね。
おえん、お前は騙されているんだよ。このおっかさんがお前ぐらいな年の頃に、あいつに騙されてお前を産み、
そして、一生涯をこんなめちゃくちゃにされたように、
いいえ、落ち着いて、よく訳を聞いてくださいよ、おっかさん。ここにいらっしゃる、やぶた様も、あのお医者の、楽王様も、決して、私たちをそんな不幸にしようと、ご苦労なすっているのではございません。おっかさんが、そう思い違えておいでになっては、おっかさんも、ついには、獄門台にまで、登らなければなりません。
今さら何を言いだえ。獄門だい？ああ、私はそこが最後の私の笑い場所だと思っているのさ。
よしてください。恐ろしい。
おえんは母の膝へ爪を立てるように泣き震えて。
おっかさんにはまだあの化け物行部たちの悪魔の魂がついているんです。もしそんなことにまでなったらば、おえんの一生はどうしましょう。あの南町奉行のお役にあるお父様の身は、一体どうなりますか。
え？何さ、言わしておけばいい気になって。南町奉行か何か知らないけれど、あんな面をかぶった偽物の畜生みたいな男がどうなろうと知ったことか。いいえ、私はこれからもあの男が奉行でいる限り、もっともっと悪いことをして、知らせへ出たら言ってやる気だよ。そして、獄門台の上までも抱いていきたいくらいなんだ。だけど、ただただお前がいるだけに。燃えては闇、燃えては闇、明滅にも似て、おそではまたふと泣き崩れた。どんなに呪い狂う時でも、この行く末を意識に移す時、その真意は一瞬火から水のような冷静に帰った。その劇場の機微なる息づきを見て、薮田助八は横から言葉を差し挟んだ。おそで、詳しいことはここでは話しかねるのだ。わしと共に静かなところまで来てくれぬか。
牢屋へですか。
おそでの隣切った神経はすぐ猜疑の歯を研いだ。ヤブハチは柔らかに笑い消して。いや、このヤブタスケハチの屋敷だよ。わしは南町奉行所とは何の関係もないものだ。むしろ越前の神の過去の素行を去るお方の言いつけでつぶさに調べ上げておるものじゃ。おえんも拝むように言って共にすがった。
おっかさん、薮田様のお言葉に決して、決して偽りはありません。私も一緒に参りますから。ね、ね、おっかさん。
でもなお、おそでは疑っていたが、その時、あなたの空き部屋で酔い伏しているとばかり思われていたおしまが這うように身をもたげて、ふすま越しにこういうのが聞こえてきた。
ああ、羨ましいね。おそでさんには、そんないい子があったじゃないか。あまり贅沢をおいでないよ。私なら、私を騙して捨てた男のでもいいから、我が子と名のつくものが欲しい。もし、そんな子があって、子に惹かれてゆくならば、針の山へでも登ってゆくよ。
何を迷っているのさ、おそでさん。
言っておやりなね。
ああ、欲にはキリがないものらしい。